FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える武庫川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、今もほとんどの皆さんがスマホを持っていらっしゃいますよね。私もね、さまざまなコンテンツを見ることがあるんですが、動画を見ているという方も多いんじゃないでしょうか。もう動画って言いますと、もう今は本当に簡単に撮影できるようになりましたしね、 SNS やウェブサイトでも、もう写真と同じくらい身近なメディアとして、私たちの日常にね、もう入ってきていますよね。さて、武庫川女子大学では、授業で動画作りをしている学生たちがいるんですね。例えば学内での PR 動画、それから地元企業とコラボして CM 作りをしたり、他の学部と協力し合って、あとドラマ作品を作ったりね、そしてコンテストに出品したりと、さまざまな活動をしているんですが、その地元企業とのコラボで言いますと、動画を使った NTT タウンページ、動くタウンページというのを作ろうと、そういう取り組みをしている学生もいるんですね。今日の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオでは、この動くタウンページの作成に取り組んでいる生活環境学部情報メディア学科の学生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに生活環境学部情報メディア学科4年生の小水真由さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、小水真由です。
さて、小水さんは、はい、福岡から武庫川女子大学に進学してこられたとお聞きしたんですが、はい、どうして武庫川女子大学を選ばれたんですか？
はい、やっぱり決め手は、その今現在所属している丸山ゼミっていうゼミ室にどうしても入りたかったっていうのがあって、はい、
その丸山先生のゼミに入りたかったって、もうピンポイントだったわけですか？
あ、そうですね。
お珍しいケースですよね。
そうですね、結構みんなこういう学科に入りたいとか、そういう感じで入られる方が多いとは思うんですけど、私はその丸山先生が行っているその研究だったりだとか活動にすごく興味を惹かれて、ぜひ入りたいなと思って、その丸山先生のいる情報メディア学科に入って、その今ゼミ室に、ゼミ長として今研究に携わらせていただいてます。
丸山先生喜んではったでしょ
そうですね、
これは嬉しいよね、
ありがとうみたいな感じで言われましたね。
うん、はい、そうですか。この小さい頃からメディアのお仕事に興味を持っていたっていうことなんですね。
はい、そうですね、メディア関係をしたいっていうきっかけが、小さい頃によく父がキャンプがすごく好きで、毎週末にキャンプに行ってたんですけれども、父がある鉄道会社のシステム開発っていうところに勤めてて、はい、そのシステムに一回不具合が起きて、どうしても一日で帰らなきゃいけないっていうのが起きちゃって、
キャンプに行ってたのに、
はい、すごく子供心ながらに、もうなんかわーすごく嫌だなっていうのあったんですけど、仕事だし文句言えないしみたいな感じで、すごく残念な気持ちになったので、やっぱり将来はそういうシステムに不具合が起きないような、そういうシステムを作りたいなっていうのが、そのきっかけなんですけれども、そこからやっぱりそのメディア関係の仕事もあるんだなとか、そういうふうに今はその IT っていうのは生活に欠かせない分野になってきてるので、裏方に回ってみんなの生活を支えれるような仕事に就きたいなっていうので、それに一番近い学科がその情報メディア学科だったので、
そこからなんですね、出発点というのは。
そうですね、で他にもいろいろ情報メディア学科みたいな学科は他の大学にもあるんですけれども、この武庫川女子大学の情報メディア学科っていうのが IT デザインだったりだとか、プログラミングだったりだとか、システムだったりだとか、幅広い分野で学べるので、そこがやっぱり一番の決め手にはなりましたね。
そうだったんですね、はい、丸山ゼミの特色って、教えてもらっていいですか？どんなゼミですか？
主に映像を使ったメディア媒体の研究になるんですけれども、はい、CM を作ったり、ドラマを作ったり、短編映画を作ったりだとか、そういうのを中心にやっています。
で、そのメディア媒体を使って、はい、地域ともかなり連携して
そうですね、メディア媒体を使って地域活性化に取り組むっていうのをテーマに活動を行っています、う
ん、さあ、今回は12人のゼミ生が NTT タウンページとの合同である企画を考えられたというふうに聞いたんですが、はい、これちょっと教えてもらっていいですか。
はい、阪神沿線の活性化っていうのを大前提に行ってて、はい、その芦屋と西宮と尼崎の3つの地区を対象に、はい、阪神沿線の活性化をしようっていうことで、タウンページっていう紙媒体とその映像を使っていかにこの連携させてタウンページを開いていただくか、うん、その開いていただいてそれが地域活性化につながるかっていう研究を今行っています。
3つのグループに分かれてそれぞれが阪神館をテーマに企画をしていくということだと思うんですけれども、はい、ね、1つずつちょっと簡単に説明してもらえますか。
1つが、うん、甲子園をテーマに、はい、甲子園球場を取り上げてやっている企画で、うん、西宮のやっぱりメインとなるものってやっぱり甲子園球場だってことで、
もうそこは外せないですね。
はい、そのチームのメンバーも阪神ファンと巨人ファン2人がいて、
あらあら、それまたあるんですか。それは
すごくなんかこう言い合ってるところを見たりするんですけど、いやこっちがいいやろとかめちゃくちゃ言ってるんですけど、うん、やっぱりなんかこうなんか共感する部分もあるんでしょうね。なんかその、うん、自分たちでその席のマップを作って、
甲子園球場の、
うん、はい、こういうタイプの人はこの席がおすすめですよっていう、なんかこの、私はこの席なんだっていう、コカ・コーラ席だったりだとか、こうバックネット裏だったりだと
か、自分の性格とか、はい、応援スタイルによって、
はいはい、そうですね、
あなたはこのシートが向いてますよ、はい、そういうのをまず作っていくわけですか。
はい、そうですね。っていうのが一つ目、うん、
つ、はい、
もう一つが芦屋から尼崎までの各駅の女子大生がおすすめするカフェ、うん、今やっぱりインスタとか流行ってて、なんかインスタ映えのする内装でなおかつ味が良くて女子大生にも人気っていうのを女子大生ならではの視点で探していくっていう、すごい数行ってて、その子たち、そのチームが、うん、
取材にね、
はい、多分一番取材に行ってるんじゃないかなって思うんですけど、
そのカフェを一枚のこう地図かなんかにするんですか。
そうですね、線路図に乗せてこう引っ張って線、
はい、この駅にはこのカフェっていう風に分かりやすく、
はい、
あ、なるほどね。さあそして3つ目が、
はい、3つ目がその私が関わっている、うん、酒蔵通りの紹介なんですけれども、うん、結構兵庫県ってお酒が有名で、はい、酒蔵通りがあるのって知ってますか。
宮水っていう美味しいお水があるんですよね、
は
い、
お水が、はい、取れるんですけれども、はい、その昔ながらの酒蔵が結構残ってて、うん、そこを取材しようということで始まったんですけれども、結構今若者のお酒離れ、その日本酒だったりだとか焼酎だったりだとか、飲めないとか飲まないっていう子が多くて、
女子大生は、
はい、私は出身が福岡なので
もう二十歳超えた途端に
飲んだんですけど、
小水さんは日本酒は OK なんですね、
はい、
全然 OK で、大好きなんですね、
はい、酒蔵に行ったらその生搾りって言ってもう加熱処理をしてないお酒を飲めるんですけど、あ、こんなに味が違うんだということですごく感動して、この美味しさを伝えたいなっていうのもあって、スイーツっていう導入からこう知っていただければなって、うん、っていうのがあって、
いきなり日本酒に行くんじゃなくて、はい、最初は日本酒を使ったスイーツを入り口にして、
う
ん、は
い、そうですね、
そこから日本酒の美味しさを
分かっていただけたらなっていうのがあって、
あ、は
い、
この
企画をしたんですけれども、はい、
そのお酒を使ったスイーツっていうのは、うん、例えばどういうものがあるんですか。
はい、カステラだったりだとか、酒まんじゅうだったりだとか、ロールケーキもありますし、ソフトクリームもあるんですよ。
ちょっと味が想像つかないんですけど
一個一個全然味が違って、なんかイメージしやすいと思うんですよ、うん、お酒使ってるんだったらブランデーな感じの味がするのかなとか、
アルコールの香りがふわっとするのかなとか、
はい、なっていうイメージがあるとは思うんですけれども、うん、全然一個一個違うくて、酒粕を使った、うん、カステラはツンってくるんですけど、ふわって最後にこう広がっていく、甘ったるくこうふわって、
日本酒の甘みね、
はい、来て、ロールケーキは銀杏の粉にしたものが上にまぶしてあるんですけど、どんな感じなんだろうと思って食べたんですけど、すごいなんて言うんですかねなんかそのまた、
違和感がないわけね、
日本酒とはまた違った、うん、生クリームとすごく合うんだなっていうのが、はい、
いや、それはちょっと意外でした
ソフトクリームは すごく私のおすすめで、 その鮭まんじゅうを砕いてソフトクリームに練り込んでるんですよ、
う
ん、
ほー、なんでおまんじゅうごと砕いてるんですか。
そうです、あのだからおまんじゅうの中のあんこと周りの酒で作ったあの生地がいい感じにこううーってなって、であのソフトクリームのあの濃厚さとこういい感じにマッチングしてくどくない味っていうんですかね、
さっぱりした甘さなんです
ね。さっぱりした甘さになってるんで、うんうんうん、すごいあの甘いのが苦手っていう人でもすごくなんか食べやすいんじゃないかなっては思いますね。
あーそうですか、はい、いや なんか食べたくなってきた。すごい
他にもいろいろあるんで、
うん、じゃあそうやってまあ取っかかりをそのスイーツにしたら、うん、もしかしたら日本酒のファンが増えていくかもしれないですよね、
は
い、
そうですね、増えていってくれたらなって思ってて、
うん、はい、そうですか。さあそしてそれを取材を小水さんはしているわけですね、その酒蔵通りの、
はいはい、
そしてこれがですね、その NTT のタウンページとどんな風にコラボレーションになるのかというところなんですが、はい、これは具体的にどんな形に仕上がるんでしょう。最初に私たちが想像するそのタウンページを想像していいんですかね、はいはい、
全然大丈夫。
黄色い
タウンページ、
あの分厚い、
はい、分厚い、あの
別で何かを冊子を作るとかではなくて、はい、いわゆるその私たちの知ってるタウンページがあって、
はい、
そこのどの部分に
先頭の方の最初の方の8ページを使わせていただいて出るんですけれども、8
ページも、
はい、
で
表紙も一応あのレイアウトさせていただいてて、
はい、8ページで、3チームありますよね、
はい、やっぱりあのメインがあの甲子園球場の方が食いつきがいいかなっていうので、あの最初の4ページを甲子園特集として使って、
ね、
うん、で残りの2ページ2ページを酒蔵通りとそのカフェっていう、
ということはこの、はい、小水さんは2ページ分を担当したということなんですね、
はい、そうですね、はい、
でその酒蔵通りをどのように紹介してるんですか、
う
ん、
そうですね、あの一応メインとしましてはあの4つの酒蔵を取り上げてまして、
はい、
でその4つの酒蔵を、まあ、2ページで紹介するっていう感じですね、
その地図のようなものが書いてるんですかね、
真ん中に地図をバンって載せて、うん、でそこに歩いて巡ってもらうっていうのを想像して作ってるので、
それだって途中で試飲したり生搾り、はい、飲んだりしたらね、歩いて回ってもらわないとね、
そうですよね、
なるほど、徒歩マップね、はい、
徒歩マップを作ってて、うん、でそのスイーツの紹介だったりだとか、うん、あとはそのどんなところなんやろうって、やっぱり行ったことない人は漠然としたイメージしか持てないじゃないですか。
確かにそうですね。
だからそこでレンガ館っていうのがあるんですけれども、そのレンガ館で吹きガラス体験というのができるんですよ、うん、それを動画で紹介するのをその紙媒体に載せてます。
もうちょっとここからは私未知の世界なんですけど、はい、紙媒体に動画を載せるってどんなことになってるの、は
い、ちょっとあのイメージしづらいと思うんですけれども、その紙媒体の中にその動画の先頭の
動画の一番最初の映像になる、
映像になる写真を載せて、うん、そこに専用のアプリをかざしていただいたら、
自分の持ってるスマホをその写真にかざす、
はい、その中で写真が動き出す。イメージ的にはあのポケモン GO な感じで、あの背景は変わってないんですよ。ほうほうほうほう。だけどその中の画像だけが動き出す。
うわー、だからそのポケモンが動いてるようなもんだ。
あ、そんな感じですね。
静止画の中でその動画 が
動き出す、
混在してるってこと。
あ、そうです、そうです。
そんなことできるの？
はい、そうですね。やっぱりそういうのだと、あ、面白そうって思ってこう見ようかなってやっぱりしちゃうじゃないですか、うん、どんな感じなんだろう、そういうのを狙ってやっぱりしてますね。
はあ、じゃあその動いている動画を見ながら、はい、その酒蔵であったりそのお店の雰囲気が分かるという、うん、
はい、
ことなんですね。
そうですね。
すごい。他にも何か仕掛けがありますか？
そうですね、あの、うん、もう一つがあの、うん、360度見渡せるっていうカメラで撮影した写真も載せてるんですけれども、
うん、
そちらも読み込んでいただいたら、うん、そのスマホをこう
動かすと、
目の前に持ってきて動かすとバーチャルリアリティって言って、あの自分があたかもその場所でその場所を見てるかのように、空まで見えるんですよ。真上真下まで。
じゃあその自分のスマホをこう動かしていくと、
はい、
そこの紙面に載っている場所の360度の風景が見えるっていうこと、
はいはい、
その場所にいて
Google の
あ
んな感じであの360度見える感じです、はい、でそれを紙媒体とドッキングさせて、こうぜひ使ってみてください。やっぱりあの一つの写真だけだと この一つの方向の視点からしか見えないので、
確かにそうですね、
なんかちょっと違うとか、
うん、
いやなんかいまいちイメージつかめないなって思ったりするじゃないですか、はい、それを360度見渡してもらって、あこういうところなんだとか、
あのね写真だけ見てるとね、はい、その見切れているその両サイドがどうなってるのかっていうのが知りたい時があるんですよ、うんうん、
ですよね、
うん、知りたい時があるの、はい、上下どうなってるのかとかね、うんうんうん、で実際見たら、
はい、
見て写真を見て実際の例えばお店とか行ったら、はい、その広さの感覚が全然違ったりする時があるから、
はい、
それはもうね最初から360度見ることができたら すごくリアリティが出てきますよね、
はい、実際に行ったかのような体験をしてもらう、体感してもらうっていう、
うわこれはもう掲載されているんですか。
今はあの制作段階で、
制作段階
今年の秋、はい、多分10月頃にはなるとは思うんですけれども、うん、芦屋と西宮と尼崎全個体数に配布予定になってます。
うわ楽しみですね、はい、これはもうぜひもう早くスマホをかざしたい、
はいはい、ぜひかざしてください。
よかったですかこのゼミに入って。
はい、よかったです。すごくあのやりたいことやらせていただいてて、すごいいい経験をさせていただいてるなっては感じてます、う
ん、どんなこと感じましたこの一連の活動を通して。
そうですね、最初はやっぱりその自分がしたいことをできたらいいなって思ってたんですけど、それだけじゃやっぱりダメだなっていうのをすごく感じて、やっぱりあの見てくれる人がいてメディア媒体って成り立つんだなって、あのその使ってくれる人だったりそれを見てみたいなって思う人がいて、そのメディアが生きるので、いかにその開いてもらうだとか見てもらうだとか聞いてもらうだとか、うん、そういうのを考えてそこにいかにうまく自分のやりたいことを組み込んでいけるかっていうのをすごく学んだなっては思いました。
もうちょっと今の言葉はね、はい、もう全ての社会人になんか胸に留めないといけないような気がした。
本当ですか。
いやそういうことですよね、
はい、やりたいことがあって、うん、そこに入りたいっていうのが大前提だと思うので、やっぱりその、うん、悩んでる方はやっぱりそのやりたいことっていうのはとことん突き詰めていってほしいとは思うんですけど、
うん、
突き詰めるだけじゃダメだなっていう、その先にももっともっとあの深い部分があるんだなっていうのがあるので、そこをやっぱりそのメディア情報メディア学科に入って学んでいってほしいなっていうのはすごくあります。
いやもう素晴らしい経験されて本当にいいお話聞かせてもらいました。どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
小水さん、はい、リクエストをおかけしようと思うんですけれども、
はい、
何か好きな曲ありますか。
今すごくハマってるアーティストさんが藤原さくらさんって言って、あの私と同い年生まれなんです。1995年生まれで、うん、なおかつ福岡出身の方で
同郷だ、
はい、っていうそういうのも含めまして1995年5っていう曲を流していただけたらなっていうふうに思ってます。はい、
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今日は生活環境学部情報メディア学科4年生小水真由さんをゲストにお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。第4回作家と語るが6月17日土曜日、向川女子大学の中央キャンパスで開催されます。今回のゲストはこれまで実施してきた作家と語るアンケートの中でも人気の高かった直木賞作家の桐野夏生さんです。本学学生卒業生の6人とトークセッションを行います。小説を書きたくなる瞬間は、言葉の力ってなど、学生たちが桐野作品の中でグッときた一文の紹介も織り交ぜながらトークが行われます。私塩田恵美も当日はコーディネーターで参加します。第4回作家と語る桐野夏生さんをお迎えしては、6月17日土曜日午後2時30分から午後4時まで開催。観覧をご希望の方は向川女子大学のホームページにあります作家と語るの特設ページからお申し込みください。入場無料、締め切りは6月10日です。お問い合わせは向川女子大学附属図書館 0798-45-3000
0738-45-3532 番です。受付は平日朝9時から夕方5時まで。リスナーの皆さんのご応募お待ちしております。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。今日は在学生の小水真由さんがゲストでした。小さい頃からの夢を叶えようと武庫川女子大学に入学してきたとのことでしたが、もう好きなことに夢中になっている姿が本当に楽しそうでした。さて、武庫川女子大学の最新情報ホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしていますので、ぜひ覗いてみてください。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日はアンドロップのボイスを聞きながらお別れです。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。